ピリピ人への手紙一章を開きください。この手紙はパウロによって書かれました。彼は福音の家に捕らえられ、ローマの獄中からこの手紙を書いたわけですね。でそれでこの手紙とエペソの手紙、コロサイ、ピレモンの手紙は獄中書簡と呼ばれているわけです。獄の中で書かれたので獄中書簡ということですね。そしてこの手紙のテーマは喜びで、喜びっていうことですね。で彼は困難な状況の中にあっても状況に左右されずに喜んでいることができました。で前回の学びでパウロはピリピの人たちを思うごとに神に感謝したわけですね。そして彼らのために祈るたびにいつも喜んで祈ってました。なぜなら彼が福音を広め始めた時から困難な今に至るまで彼を支援してきたからですね。それでパウロは彼らのことを思うたびに神に感謝し、祈るだけでなく心に覚えていたわけですね。で彼の心はキリストの愛の心を持って彼らすべてを慕っていたわけで、そのことの証人は神であると彼は言ったわけです。それから彼は3つの祈りをしましたね。ピリピの人たちの愛がいよいよ豊かになるように、純真で非難されるところがないように、義の身に満たされているものとなりますようにというのが彼の祈りであったわけです。私たちの愛が豊かにされて御霊の実を結ぶのは私たちの力ではなく、私たちが神の言葉を食べることによってですね。今朝も霊の糧である神の言葉を一緒に学んでいきたいと思います。一章の12節から14節をまず一緒に朗読していきたいと思います。一章の12節、さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストの家に投獄されているということは親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。パウロはこの時福音の家に鎖につながれ投獄されていました。しかし彼の心は、手足は鎖につながれてたんですが心は鎖につながれてなかったわけですね。心はキリストにつながれ自由にされ、困難な状況にあっても喜んでいることができたわけです。でなぜなら自分が投獄されたことがここで言っているようにかえって福音を前進させることになったからであるということ。でここで彼は投獄されたことで福音を前進させる、この二つのことが起こったことを、まあ、報告して書いているわけですね。第一に彼の投獄によって親衛隊の全員と全ての人にも福音が明らかにされたということ。福音とは何でしょうか。福音とは良い知らせという意味ですね。まことの神様が私たちを愛し、私たちの罪の身代わりとして御子をお使わしになって、そして私たちの身代わりとして十字架にかけてくださった。このキリストを信じる者は誰でも救われるというのが福音、良い知らせですね。でパウロの関心はこの福音が前進すること、すなわち広がることであったわけです。なぜなら福音はそれを信じるすべての人に救いを得させる神の力であるとローマの一章の16節で彼は述べている。福音は信じるすべての人に救いを得させる神の力だ。そして彼はこの福音を携えてどうにか当時の大都市だった、中心だったローマまで行ってこの福音をぜひ伝えたいと 願っています。ローマの1章の10節15節からは書いてるわけなんですね。ところが彼は福音の家に捕らえられて投獄されてしまうわけで、確かに彼が行きたいと願ってたローマには来るには来たんですが、彼が思う通りではなく、彼は手足に鎖がはめられてくるわけです。想像していることとは全く違う状況で、彼は来たわけですが、落ち込んでも良さそうだったんですが、彼はここで喜んでいるわけです。どうしてでしょうか？福音がとどまるどころか、かえってそのことによって前進することになったからですね。で、彼の投獄によって福音はローマの親衛隊の全員と、なんとその他の全ての人に広く伝えられたっていう。パウロはこのローマにおいて使徒の働きの28章を見ますと、その16節で彼は特別に万兵付きで家を借りて住むことが許可されていたわけですね。で、兵士たちは24時間パウロを監視するわけです。で、一人もしくは二人一組で万兵がついたと思われますが、6時間おきに、いわゆる24時間ですから、4交代でパウロを監視するわけです。で、パウロ自身は鎖がはめられて、外に出ることはできませんでしたが、外からの訪問客は自由に出入りができたわけです。使徒の働きの28章の23節から24節によりますと、大勢でパウロの宿にやってきたって書いてあるんですね。ローマの人たちが、クリスチャンたちが、ユダヤ人たちが。で、そしてパウロは朝から晩まで語り続けたと書かれています。で、神の国のことを証しし、また旧約聖書によってイエス・キリストのことについて彼らを説得しようとしたと書かれています。聖書によってイエス様が救い主であることを彼は説明し説得しようとしたわけなんです。で、その結果、聖書はある人々はそれを聞いて信じたって書いてある。でも、ある人々は信じようとしなかったと書かれてる。多くの人が来て聞いたわけ。ある人は信じ、ある人たちは信じなかった。当然彼は来た人たちに語るわけですが、24時間監視しているあの万兵たちがいるわけですよね。で、彼らも嫌でもパウロの話が聞こえてくるわけです。パウロ自身は鎖で逃げられませんでしたが、万兵たちもパウロの話すことから逃げることはできなかったわけですよね。毎日毎日いろんな人たちが押しかけてきては、聖書の話をして、イエス様が救い主なんですよ、神は唯一なる方で天地を作られた方で、私たちを救うために一人の人アブラハムを選んで、そこから救い主を送る約束でしたね。その方がイエス・キリストなんですよ。十字架にかかり復活したんですよ。来た人たちに語るわけですが、そばにいた万兵たちもそれをずっと聞かされるわけで、しかも彼は2年間そこで投獄されているわけですから、もう2年間も聞き続けるわけですからね。当然その中には信仰を持つ人たちも多く起こされる。で、このピリピの手紙の4章の22節いきますと、彼は最後の挨拶をするわけですが、挨拶の中でカイザルの家に属する人々がよろしくと言ってますと、4章の22節で書いているわけで、カイザルの家に属する人々がかなり信仰を持ったことがわかりますね。彼の投獄によって福音がとどまるどころか、拘束はされましたが、そこにいる人たちに対して彼は語り、万兵たち、そして多くの者が信じて福音が前進した、そのことを彼は喜んだっていう。第二に彼が喜んだのは、投獄によってローマにいるキリスト者が大胆に神の言葉を語るようになったっていう。ローマのクリスチャンたちはパウロが大胆に兵士たちに福音を伝える姿を見て励まされるわけ。そして聞いた親衛隊の多くの者が信仰を持つのも彼らは見るわけですね。 神様が生きて働いておられることを目の当たりにしたわけで、それでローマのクリスチャンたちも大胆に神の言葉を語るようになったということ、そのことを彼は喜んでますという。そしてローマのクリスチャンだけではなく、この手紙を受け取っているピリピの人たちも励まされるわけですよね。でそれだけではなく、当時の手紙というのは回覧板のように回されていくわけですから、エペソの人たち、またエペソの教会にも同じ時期に書いてますから、その教会の人も励まされるし、同じ時期に書いたコロサイの教会も励まされて、福音が前進していくわけです。さらに2000年経った私たちの信仰もこのパウロの手紙を読んで励まされているわけですね。パウロは福音の上に投獄され、困難な状況にいました。しかし、すべてのことが神の御手の中にあることを認めるとき、神様が万事を益としてくださるわけですね。ローマの8章、どうぞ開ける方はお開きください。有名なところですね。ローマの8章の28節。皆さんはいくつも聖書を暗記していらっしゃると思いますが、どうぞ聖書を心の板にしっかりと刻んでください。この8章の28節もぜひ心に刻んでいただきたい聖書の言葉の一つですね。8章の28節にこのように書かれています。一緒に朗読します。8章の28、はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのこと、良いことだけではなくし、私たちの目にはなんでこんなこと、困難と思われる、マイナスを思われるようなことも、神を愛する人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださるっていうこと、私たちはそのことを知ってますということをパウロは述べているわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちの生活の中でもさまざまな問題や試練がありますね。問題、試練そのものは決して喜ばしいものではありません。むしろそれは辛く悲しいものですね。しかし神様はそれらのことを用いて私たちをご自分に近づけようとされる。私たちは物事が順調な時、順調な時はなかなか神に頼ろうとしない、自分の力で生きていけるわけです。でも一旦問題にぶち当たると、私たちは神に祈り求めるわけで、問題そのものは辛く悲しいことなんですが、しかしそのことを通して私たちは自分の弱さを知ると同時に、神に近づく、神により頼むことを学ぶわけですね。またそれらのことを通して神様は他の人をキリストに引き寄せる救いの機会となるようにしてくださる。パウロがこのローマの8章で言ったように、神は神を愛する人々のためには万事を働かせて益としてくださることができるお方であるわけです。で、彼が投獄されたことは喜ばしいことではありませんでした。しかし彼は喜んだわけですね。そのことを通して福音が前進したということ。親衛隊の全員、カエザルの家の者が、全ての者が福音を聞く機会になったわけ。またそれだけではなく、すでに信じているクリスチャンが大胆に神の言葉、伝道をするように変えられていったということですね。このようにパウロは福音が前進したことを喜んだわけです。神が全てのことを働かせて益としてくださったわけですね。しかし福音が前進すると、他の問題も起こってくるようです。 そのことをパウロは次に報告しているんですね。15節から18節、一緒にまた朗読したいと思います、はい、人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。18節、するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。パウロは多くの信仰の友がいたと同時に、彼の働きを妬み対抗する人たちがいたようですね。まあ、このようなことはある意味でリーダーの宿命なのかもしれません。特に神の祝福が注がれ、神が持ちようとすればする人ほど攻撃の的になるようですね。で、それが信仰のない人たちからの迫害であれば、まだしも内側からの攻撃は辛く苦しいものです。外の人たちはわからないわけですから、いろいろ言ったりやったりするわけです。でも神の恵み、神の愛を知った者が同じ信仰の仲間を痛めつけるっていうのは、それは辛いものですね。で、彼らは妬んだって。妬みっていうのは怖いものです。イエス様は完全なお方でした。非の打ちどころのない方です。神が人となって来られたお方で、その完全なイエス様でさえご自分の民から妬まれたわけです。そして最後は妬みによって殺されてしまったわけで、パウロも例外ではなかったわけですね。神が彼を福音のために用いました。彼は、彼を敵はすぐに攻撃してきたわけですね。不当に彼は訴えられ、捕らえられて、しかし神は彼をローマの獄中に入れられるわけですが、そこにおいても彼を用いて福音を語らせるわけです。自分は外に出られない、前進できない、後退しそうですが、しかし不思議と神様は彼が借りられ、お家を借りて外の人が自由に出入りできるようにして、そこにいる人たちがたくさん集まってくるわけで、その聞いた人たちが救われていくわけです。彼自身は動けないんですが、動ける人がやってきて福音を聞いて救われるわけですね。そしてその救われた者の中には多くの親衛隊もいたわけです。ところが今度は彼を妬み対抗する人たちが自分たちの群れを作り、パウロを苦しめたって。彼ら何をしたんでしょうか。17節見ると、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのですと書いてありますから、おそらくパウロを非難したことでしょうね。悪口を言ったことでしょうね。で、彼らは熱心にキリストを述べ伝えていました。そしてそれなりの成果があったと思うんですね。彼らのやってること、また教えてることは間違ってはいなかったわけです。しかし動機が間違っていたわけですね。やってること、教えてることは間違ってないけど、動機が間違っていた。彼らの動機は妬み、争いで、競争意識でキリストを述べ伝えていた。でもみんながみんなそうではなくして、一方では善意を持ってする人たちもいたっていう。パウロはそのようなことに対してどう対応したんでしょうか。彼は自分の働きを妬み批判する者に対して黙っていたわけですね。まあ当然心は傷んだんでしょうが、 どのような仕方であれ、またどのような動機であれ、彼はキリストが述べされていることを喜んだわけです。どのような動機であれ、伝えられていることはキリストである、それを彼は喜んだわけです。ただしキリストが歪められて伝えられた場合は別ですね。ガラテヤの教会の問題はそれであったわけです。ちょっと開ける方は開きましょうか、確認しましょう。ガラテヤの一章、右側にちょっと戻っていただけますか。エペソの前がガラテヤですね。そこの一章の6節から彼はこう書いてますね。ガラテヤの一章の6節、私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのを驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちあろうと天の御使いであろうとも、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。9節、私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います、もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。パウロの最大の関心はキリストが正しく述べ伝えられる、福音が正しく述べ伝えられることだけであったわけです。誰が福音の働きで成功しようが、名声を得ようが、称賛されようが、そのようなことに彼は関心がなかったわけですね。彼が喜んだのは、あらゆる仕方でイエス・キリストが述べ伝えられていることであったわけです。私たちもパウロのこの姿勢をいつも習いたいものですね。彼は他の人の動機を探らなかったわけです。動機を探らなかった。ですから私たちも彼に習って他の人の動機を探るのはやめたいですね。そして他の人の働きを非難するのもやめましょう。また他の人、他の教会との比較ともやめましょう。まあ大抵争いが起こるのは比較をするところからですね。いつもそこから、あるいは動機を探るところから、批判するところから争いが生じるわけです。まあ、私の娘たちが小さい頃、比較的仲は、いい方でしたが、いつも揉めるときには、皆さんの家でもそうだったでしょうが、どっちのケーキが大きいかそのことになるといつも揉めるわけですね。不思議と1ミリ単位ではなんか分かるんでしょうかね、子供いつもどっちが大きいかで取り合いをしてた記憶があるわけですが、もうでも今はそういうことないですね。大人になると当然譲り合うということをするわけで、私たちの教会は、まあ、この6月で6年目に入ります。神様が本当に何もないところからスタートしてくださって、このように多くを神様を共に礼拝する人たちが与えられて感謝です。でこの教会は、この教会で信仰を持った人たちが集まっています。でそれだけではないですね。で他の教会から移ってこられた方々もいます。まあ、これはこの教会だけではなくして、実際どこの教会行ったとしても同じようなことですね。その教会で救われた人と他の教会に行ってらっしゃった方が移ってこられる、そのようなことはどの教会でも当然のこととしてあって、それで教会が形成されていくわけですね。で私は、まあ、私たちの教会は他の人の働きを邪魔したくありませんね。ですから、まあ、他の教会に行ってらっしゃる方にこっちに来てくださいと、私たちは誰もそのような誘いをしたことないし、今後もそういうことは当然私たちはしないわけです。 でも何らかの事情で、まあ、ご自分から教会を探してあちこち巡ってこの教会に移って来られる方々がいらっしゃるわけで、それは私たちは主が送ってくださったと理解して歓迎するわけです。で、どのような背景で、どのような背景の教会で育ったにしても、私たちはキリストイエスにあって、そのまま受け入れ歓迎するわけで、ただ、一つだけお願いしていることは、そこの教会の文句、牧師の文句、そのようなことは言わないようにとお願いします。また、そこの教会、牧師との比較もしないようにということですね。と言いますのは、文句や批判、比較っていうのはキリストの体を傷つけてしまうもの。キリストの体をどの教会、どのような名前があったとしても、体は一つですから。特徴は違います。教会のスタイルも違います。やり方も違います。私たち個人的に皆違うと同じように、教会もいろんなグループがありまして、それは体の一部であって、皆違う現れをしてて、でも、別かって言えば私たちはキリストにあって一つじゃない。ですから、他のところの批判、文句、比較はしない。それをしちゃうとキリストの体を傷つけてしまうものだからですね。で、神の栄光になりませんので、そのことだけは私はいつも断るたんびにお願いしてますし、今後もそうですし、どうぞ皆さんもそのことは今後ともまたよろしくお願いしたいと思いますね。さて、パウロ。彼が重要なこととして考えていたのは、動機ややり方の違いではなくして、キリストが述べされているかどうかだけであったわけです。そのことを彼は喜び、そして今からも喜びますと言ったわけですね。19節、というわけはあなた方の祈りと、イエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によって、キリストが崇められることです。21節一緒に朗読したいと思います、はい、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともべきです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともべきです。パウロはこの時ネロの皇帝の前での裁判を待っている時でした。フィリピの人たちはパウロのために祈ってましたね。そしてパウロの確信は彼らの祈りによって、また聖霊の助けによって彼の救いとなることであった。で、ここでいう救いとはいろいろな解釈が考えられます。パウロ個人の救い、またパウロを通して他の人が救われること、さらに釈放されることなどが考えられます。ね、まあいずれの意味にしろ、パウロの祈りと願いは恥じることなく大胆に語れるようにということであったわけです。彼は今釈放され生きるのか、または殺されてしまうのか、どちらになるのかわからない、そのような厳しい状況だった。彼の願いは何だったんでしょうか。彼の願いは、私が生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることであると言った。もし釈放されて生きるのならば、また大胆に福音を述べされることができる。イエス様こそ救い主です。この方を信じるだけで救われるんです。あなたの私の罪のために彼は死にました。 葬られました。そして復活しました。そのように彼は大胆に福音を述べ伝えることができるわけです。またもし死ぬにしても信仰の家に殺されるわけですから、殉教するわけですから、それもまた大きな証になるわけですね。どちらに転んだとしても彼の身によってキリストが崇められることを彼は喜んだわけです。それで21節見ますと、彼は言ったわけですね。私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益であるということができたわけです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。皆さんにとって生きることは何でしょうか。何のために生きているのでしょうか。キリストというふうに、文字のところ、私にとっては生きることはキリストと彼は言いましたが、そのキリストのところに何かあなたの関心のあることを当てはめてみると興味深いと思うんですね。例えば食べることに関心のある人であれば、私にとっては生きることは食べることっていうことになる。あるいは趣味に関心のある人にとって、私にとって生きるっていうのは趣味です、野球をすること、盆栽をすること、またそのような年ではないんですが、いろんな趣味があるわけです。ある人にとって、私にとっては仕事です、私にとって生きることは家族です、私にとって生きることは地位を得ること、私にとっては名誉、私にとっては財産、まあどれも良いことかもしれません。しかしどれもいくら得たとしても、死をもって全てのことが失われていくものばかりなんです。生きるために食べることは必要です。でも食べることも趣味も仕事も地位も名誉も財産も全てのことは死んだら失われていくわけですね。私たちもキリストを信じる以前はこの世の失われていくものに価値を置いていたわけですよね。それらのことを得れば幸せになる。ですから一生懸命勉強しますし、一生懸命仕事しますし、幸せになろうといろんなものを得ようと、持てば幸せになると考える。得ることに情熱をかけるわけで、それによって幸福になると信じていたわけですが、それは一時的でしたね。しかし今は一時的なものではなく、永遠に続くものを私たちは見つけるわけです。いや、見つけられたわけです。神に見つけられるわけです。神に探し出されるわけです。私たちはそのことに応答して永遠に価値ある方を受け取ったわけです。この土の器の中にその宝を持っているわけで、その方がイエス・キリストですね。パウロにとって生きることはキリストそのものであったわけです。彼はキリストを愛し、キリストに従い、キリストに仕えるために生きたわけです。以前はそうではなかったわけです。キリストを信じる者を迫害し、ただの迫害ではなくして彼は殺すことに賛成し、そしてただのその辺の人たちをではなくして国外に出向いてまで迫害を熱心に先頭になって彼はやってたわけです。しかしキリストの夫の出会いによって彼はキリストに全てを明け渡すわけで、彼の人生の中心はキリストそのものであったわけです。そして生きる目的はキリストの栄光を表すためであったわけです。死ぬこともキリストのもとに生けることなので、益っていうのはそれも得ることだっていうこと、英語でゲインって書いてあります。それも得ることです。失うんではなくして、今までのものは得たと思っても死をもって全部失われていったわけですから。しかしキリストを知った今は、生きることはこの方のために生き、あるいはこの方が私を通して生きる、信仰者にとっては 死ぬことも益となる、得ることであるということ。なぜならそのキリストのもとに行けるからですね。22節、しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私は二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために私が生きながらえて、あなた方すべてと一緒にいるようになることを知ってます。26節、一緒に朗読します。はい、そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。パウロはここで二つのものの間に板挟みとなってジレンマを感じていました。で、彼の個人的な願いはこの世を去ってキリストと共にいることであったわけです。彼は言ってますね、実は本当言うとね、その方がはるかに勝ってるんだよねってこと。この地上にいることよりもむしろそのことの方がはるかに勝ってる。なぜなんでしょうか。この世のすべての悩み、苦しみ、痛みから解放されるからですね。そして永遠に愛するキリストと共に生きることができるから。もうこの地上が嫌で早くそこに行きたい、そういう話ではないんです。もう嫌だから我慢して待ってる、そのような生き方ではなくして、彼はキリストのもとの方がはるかに優れてる、さらに良いもの、その一方で彼は、教会のためにはこの地上に残った方がもっと豊かな実を結ぶことも確信していたわけ。フィリピの教会には彼の働きがもっと必要だ、そのように感じていたわけですね。そして彼らの信仰と喜びとのためにパウロが生きながらえて一緒にいることを彼は今生きるのか殺されてしまうのか、どっちに転ぶかわからない裁判を待っている状況の中で、彼は私はもう本当に死のもとに行った方がはるかに素晴らしいところに行く、でも教会のことを思うと残るのがもっと豊かな実を結ぶな、ジレンマにあったわけですが、でもおそらく死の御心は残ることなんだろうな、主は残してくださるんだろうな、そのような確信を彼は持ってたようですね。まあですから彼の中には二つのものの間が板挟みとなって、個人的には主のもとがいいな、キリストのもとに行く方がはるかに優れて、でも教会にはまだ自分の働きが必要とされている、どちらを選んだのよいのかわからない、そのようなジレンマにあったようです。パウロはこの後どうなったんでしょうか。言い伝えによりますと、彼はこの後釈放されます。そして福音の働きをさらに前進させていくわけですね。しかしまた再び捕らえられて、最後は斬首刑、首を切られて殉教するわけで、天の御国に彼は凱旋したわけです。パウロは彼の働きは豊かな実を結びました。彼を通して多くの人が救われた。そしていくつかの教会が建てられ、多くの人の信仰が励まされ、神の栄光が表されました。パウロにとって生きることはキリストでした。彼はキリストを第一とし、生きるのはキリストに仕えるために生きました。 彼は福音を前進させるために行きました。またそのことによって人々から非難されたり中傷されたりしても、彼はキリストが述べ伝えられていることを喜びました。さらに殺されるようなこと、そのようなことに直面しましたが、そのことも彼は恐れなかったわけです。殉教によってキリストが崇められるからですね。彼にとって死はイエス・キリストと共にいることになるので、恐れる対象には全くなかったわけです。私たちはどうでしょうか。あなたにとって生きることは何でしょうか。キリストでしょうか、それとも他の何かでしょうか。聖書はキリスト以外のものはいくら得たとしても死とともに失われてしまうと教えています。イエス様はマタイの16章の26節でこう言われました。有名なところですね。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。イエス様は私たちのために死んでくださいました。それは私たちがもはや自分のためではなくイエス・キリストのために生きるためですね。パウロは言いました。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。私たちがキリストのために生きるなら、いやキリストがあなたを通して私を通して生きるなら、どのような困難な状況の中にあっても私たちはイエス・キリストにあって喜んでいることができるわけです。そして私たちにとって最悪と思うような死でさえもキリストと共にいることになるので、全てのことが最善に変えられるわけですね。これが私たちクリスチャンの喜びの秘訣なんです。以前私たちそのようなことを知りませんでした。この地上が全てで、得ることが全てで、死をもって全てを失われているわけで、悲しみで終わるわけですが、しかしキリストを知った今は罪が許され、キリストが死なれ葬られ復活され、私たちもこの復活の希望に預かっているわけです。ですからパウロのように私たちも言うことができるわけですね。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益、死ぬことも得ることです。キリストと共に私たちは今も常しえまでも共にいることができるわけです。ですから私たちは喜ぶことができるわけです。主にあって私たちはそのことを覚えて喜びましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちが主イエスキリストにあっていつも喜んで生活することができますように、どうぞ助けてください。確かに生きるということは、いろいろな悲しいこと、辛いこと、困難なこと、また試練がありますが、しかし聖書に書かれている通り、いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことについて感謝しなさい。そのように書かれている通りに、私たちが神様、あなたがすべてのことを働かせて益としてくださる方であることをすでに知ってますから、あなたは神を愛する人々と共に働いて万事を益としてくださることを私たちは知ってますから、どうぞいつもそのことを覚えて、どのような困難な状況の中にあってもイエス・キリストにあって喜び、主に祈り、そしてすべてのことについて感謝して生活できますように、どうぞ助けてください。イエス・キリストのお名前を通して心を合わせお祈りします。アーメン。